はい、タロケンの鉄道ニッチトークです。この番組は昔鉄オタだったタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。2回目の今回はですね、鉄道関連でカルチャーショックだったことというのをちょっと話してみたいと思います。1つ目はですね、東北新幹線なんですけども、まあこれは東北新幹線によく乗ってらっしゃる方からすれば今さら何言ってんのっていう話かもしれないんですけども、まあ僕がそもそも名古屋の生まれで、で基本的に親戚が東方面にいなかったので東京方面ってあんまり昔来たことがなかったんですよね。で東北新幹線もほとんど乗る機会がなくって、まあ随分昔に高校時代の杖と宇都宮上野間かなを一回乗ったぐらいで、まあずっと長いこと東北新幹線は乗ってなくて、でまあ結婚しましてうちの奥さんが那須の出身だもんですから、那須塩原まではまあ時々新幹線を使う機会っていうのが出てきたんですけども、で那須塩原の駅でですね、たまたま、東京行きの那須野が止まってたんですよね。で那須塩原駅っていうのはそのまあよく新幹線にあるように、通過用の、 あのホームのない線が、上り下り2本真ん中にあって、でそれを挟むようにして、まあその駅に停車するためのホームのある線路がそれぞれ2本あって、まあよくそういう形で、線路が4本で通過線が2本、ホームのある線が2本っていう構造の駅は新幹線によくあるんですけど、那須塩原の場合は、さらにもう一本ですね、まあ、下り方面ですんで八戸型の、ホームの方ですね、ホームのさらに向こう側にもう一本線路があります。まあ、いわゆる、2面5線っていうんですかね。で、東京方面からやってきた那須塩原止まりの那須野はその八戸型の一番端っこのホームに入ってくるんですけども、折り返し東京行きになるんですよね。で東京行きになるときにそのホームから直接東京方面に走っていくわけです。でそうすると、その発車するホームというのは八戸方面の八戸型の、なんていうの、八戸方面行きのホームの一番端っこにあるわけですから、そこからこう東京方面に走っていくと、下り線に一回入ってそこからさらに、上り線に入るという、要は下り線を一回横切る形を取るんですよね。これは実は東海道新幹線にはありえない運用で、あの営業列車がその反対方向の本線を横切るっていうのを見たことがなかったものですから、なんだこれはと、新幹線でこんなことやっていて大丈夫なのかと初めて見た時は思いまして、まあ結局はその東海道新幹線ほどその列車の密度が高くない東北新幹線だから、まあこういう運用もできるんでしょうけど、まあ当時初めて見た私としては非常にびっくりしたわけですね。まあ270キロで走る新幹線でそんな運用を平常時にやっているというのを全く知らなかったので、これはかなり驚いた記憶があります。まあただ福島駅はもっとすごいことをしてるらしいですね。まあ私は福島駅には行ったことがないんで最近知ったんですけど、福島って山形新幹線の翼を連結したり、まあ、開放したり、まあ、要は切り離したりするんですよね。でその山形新幹線をつないだり切り離したりするのを、一本の線の上で、やるわけです。でそれが八戸型の本線の左隣にあるんですけれども、例えば上りの山彦がやってき て、で山形来る上りの翼をつないで東京方面に出ていく場合だと、上り線から山彦が一回下り線を横切って、翼の、発着ホームに入って、でそこで、翼と並結して、でもう一回下り線を横切って、上り線に入って東京方面に走っていくというようなことをやってるようですね。これはちょっと一回現地で見てみたいなとは思うんですけれども、まあ、ただそんなようにこう、反対方向の路線を横切るような運用をしてしまってるもんですから、ダイヤが乱れたりすると、大変なことになるようで、上りの列車も下りの列車も全部こう駅の手前とか駅の中で止まってしまってですね、まあ、ぐちゃぐちゃな状態になるようですけどもね、はい、まあ、機会があったらちょっと見てみたいと思います。で、2つ目はですね、いきなり海外の話に飛ぶんですけども、実は私大学の頃に、まあ、個人旅行というか貧乏旅行といいますかね、バックパッキングでヨーロッパをうろうろしたことがあるんですが、その中でウィーンに行った時にウィーンの市電ですね、路面電車に乗ったんですね。で、まあ、ごく普通の路面電車で、まあ、いかにもチンチン電車だなっていう車両、まあ、2両連結ぐらいにはなってたかな、あの路面電車が普通に街中を走ってるんで、ああ、まあ、なかなかヨーロッパこういうとこが多いもんですから、あ、なかなかいい感じだなと思って乗ってたんですけど、で路面電車に乗っているとですね、急にそいつがですね地下に潜り始めたんですよ。でそれもトンネルじゃなくて本当に地下に潜ったんですね、地下鉄のように。で、まあ、これも日本ではありえなくてですね、その地下に潜っただけでもかなりびっくりしたんですけど、なおかつその地下でですね、路面電車同士が、平面交差してるっていうすごいことをやってるんですね。平面交差、要は、まあ、最近の日本ではなくなっちゃったんですけど、要は複線の路面電車同士がこう直角にこう交差する状態ですよね。で日本人の発想からするとどうせ地下に潜ってるんだから平面交差するんじゃなくって立体交差にさせればいいだろうっていうふうに思うんですけど、なぜか地下に潜ってるくせに平面交差するというですね、これもちょっとなかなか日本ではありえないことをやっていてかなりびっくりした記憶があります。あともう一個、これも海外なんですけれども、ニューヨークに行った時、まあ、ニューヨークの地下鉄ですね、まあ、結構危険だ危険だと言われてるんですけど、時間帯や路線によってはそうでもなくて結構普通に乗ってたりしたんですけども、さすがニューヨークだけあってですね、地下鉄が複々線なんですね。まあ、日本でも今でこそ副都心線みたいに地下鉄でありながら何でしょう、2路線分というのかな、一方向に行く路線が2本、反対方向にも2本っていう状態のところはあるんですけど、だいたい別にトンネルを掘ってるんでお互い見えなかったりするんですけど、そのニューヨークの地下鉄は本当に地下なのに線路が4本並んでまして、でしかも真ん中の2本がいわゆる快速線っていうんですかね、止まる駅が少ない線 で両端の2本が各駅停車というような構造になってまして、ですので、各駅停車しか止まらないホームから見ると、線路が4本並んでるわけですね。で線路が4本並んで一番4本目の線が、まあ、反対方向行きのホームと、で真ん中の2本は快速列車がこう高速で通過していくというような状況になってまして、これもなかなか日本ではというか、多分これは日本じゃないかな、ないですね、うん、これはさすがにニューヨークという街の規模が 日本とは違うんだなということをちょっと感じた次第です。あともう一つ、ヨーロッパの路面電車でこんなのありましたね。通常日本の鉄道だと終着駅に着くと進行方向が変わりますよね。ですので、まあ、今までは運転手さんが乗っていたところが車掌さんが乗って、で今まで車掌さんが乗っていたところに運転手さんが乗るっていう、まあ運転手さんがこう端から端まで歩いて、移動するようなケースもよくあるんですけども、確かドイツだったかな、ドイツだと思ったんですけども、運転手さんは、ずっとこう、その片方の運転台に乗ったまま、ループ線があってこうぐるーっと回ってきて、でそのまま反対方向に向いていくという追い返しの仕方をしているところがありましたね。なんかどうもネットで見ると海外では結構そういうところも多いみたいなんですけど、まあこれはさすがに土地に余裕がないとできないゲートで、日本ではまあ遊園地の乗り物ではあるかもしれないですけど、実際の営業列車ではこういうことはないので、これもなかなか面白いなと思いましたね。切符の知識、切符地です。このコーナーは切符のルールを知らなかったばかりに高い買い方をして損をしてしまわないよう、正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです。で今回は、お得な、買い方の前にですね、ちょっと基本的な、切符の知識というのをですね知っていただきたくて、さらっとお話をしたいと思います。JR の切符で運賃と料金、まあ、もしくは乗車券と料金券っていうのがあるんですけども、例えば新幹線に乗るんだったら、乗車券と新幹線特急券っていうのを買いますね、あるいは東京近辺でいうと普通列車のグリーン車に乗るんだったら乗車券と、普通列車用のグリーン券っていうのを買ったりするわけなんですけども、まあ、そもそもなんでその乗車券特急券と分かれているのかというような疑問を持たれる方も見えるかもしれないんですが、まあいわゆる運賃、まあ切符で言えば乗車券ですね、まあこれはどこからどこまでを輸送しますよという、まあ移動に対する契約ですね。まあ鉄道の切符っていうのは契約になるんですけど、郵便物で言えばいわゆる普通郵便のはがきだったら50円とか、封筒だったら80円とか、まあ、定期外だったらもっといろいろありますけど、単純に物を送るのに相当するものが、鉄道でいうと、まあ、乗車券、まあ、その運賃っていう形になります。でそれに対して、郵便物でいうと、この郵便物を早く届けたいという場合に速達料金っていうのを払いますね、270円かな今は、これは、普通郵便の料金にプラスして、速達料金を払うことで、その郵便物が早く届くという、特別な扱いを受けるわけなんですが、これに相当するのが新幹線特急券であったり、まあ、在来線でもそうですね、特急券、まあ、あるいは急行券というような、早く移動する列車に乗るための、料金、に当たります。あともう一つ、郵便に立てると書き留め料金とか、まあ、特別こう丁寧に扱ってもらうとか保証をつけるとかいうような料金っていうのが存在するんですけども、まあ、それに、まあ、まあ似ているのが、グリーン料金になります。まあ、グリーン料金というのはグリーン車という、まあ、通常の、車両設備よりも、高級な、 居住性のいい、車両設備を使うために、余分に、料金を支払うという、のがグリーン料金にあたりますね。まあ、あと寝台車の中でも同じようなものがあってですね、 A 寝台 B 寝台っていうのがあって、 B 寝台っていうのはまあ普通の、寝台で、 A 寝台っていうのはいわゆるグリーン車扱いのまあ寝台という形にもなってるんですけども、まあこれはなかなかまあ使う機会もないんで、まあ今回置いときますが、で例えばじゃあ新幹線で、グリーン車に乗るとどうなるのかというと、運賃と、新幹線の特急料金とグリーン料金の3つを払う形になります。まあ、具体的な計算方法は、まあ、ご興味のある方はJR の大時刻表なり JTB 版の、今のは大時刻表って言わないのか、JR 時刻表ですね、一番大きい A4 のやつ、かもしくは、JTB の、やはり一番大きい時刻表ですね、これのピンクのページを見ていただくと、料金計算なんかも分かるんですが、でじゃあこの、まあ、特急料金とかいわゆる料金の部分ですね、これを、安くする方法といいますか、まあこれが安くなる、割引というのが、一部ありまして、まあ、その一番代表的な例がですね、新幹線との乗り継ぎ割引というものになります。で、まあ、どういうものかというとざっくり言ってしまうと、新幹線と在来線の特急急行を乗り継ぐ場合ですね、その場合に在来線の特急料金、急行料金が半額になるという割引です。で、ただし条件がありまして、まず最近できたばっかりの九州新幹線は除外です。九州新幹線は乗り継ぎ割引対象になってませんね。で、あと東海道新幹線でも東京と品川で乗り継ぐ場合は、除外です。で、東北新幹線などに至っては、駅が指定されてまして、東北新幹線の八戸駅、それから上越新幹線の越後湯沢駅、それから長岡駅、新潟駅、あと長野新幹線の長野駅で、新幹線と在来線の特急急行、まあ急行はほとんどないんで実質特急になっちゃいますけども、在来線の特急を乗り継ぐ場合に在来線の特急料金が半額になります。で、どうしてこういうものができたのかっていう経緯をちょっと話すと、まあ昔々新幹線ができる前っていうのは、まあ当然ながら在来線しかなかったわけで、在来線の特急とか急行がバンバン走ってたわけですね。まあ古いところまで遡ると、東京から大阪まで走ってたツバメとかハトとかもそうなんですけど、まあそれちょっと遡りすぎなんですが、東海道線、それから山陽本線、まあ東北方面で言えば東北本線ですね。今の東北新幹線の山彦の元になった在来線特急は上野発青森だったかな、の区間を走ってた在来線特急なんですけども、まあ新幹線ができるに従って在来線特急が、どんどん減っていったわけですね。で、例えば東海道新幹線ができる前は東京から例えば東京からずっと乗っていって、まあ、岡山まで、特急に乗っていけたとします。でも東海道新幹線、東京新大阪間が開通することによって新大阪までは新幹線を使い、新大阪から先は在来線の特急に乗るという、まあ乗り換える方が、早く行けますし、まあ、新幹線ができたことによって在来線の並走する特急廃止になりましたから、乗客としてはそういうふうに乗り継がざるを得ないわけなんですけれども、まあ、そうした場合に特急、新幹線の特急料金と、在来線の特急料金を丸々そのまま払うと非常に割高になってしまうわけですね。まあ、そういった、 割高になった部分を救済するための措置として、新幹線と在来線の特急を乗り継ぐ場合は在来線の特急料金を半額にしましょうというふうに、まあ決められた救済措置、まあ、これが新幹線の乗り継ぎ割引になります。で、まあ、JR 時刻表のピンクのページの例を見るとですね、例えばこれは紀勢本線の白浜から、黒潮で新大阪まで出て、で新大阪からのぞみで東京に行く場合、白浜から新大阪間の黒潮の特急料金が通常ですと2190円なんですけども、新幹線との乗り継ぎ割引で半額になって、1090円。まあ正確に2分の1にすると1095円になるんですけども、JR の、計算の、ルールで、1円単位は全部切り捨てという形になってますから、1090円になりますね。新幹線側の特急料金というのは変わらずそのままになります。で、あるいはですね、新幹線を挟んでその両端が在来線特急というケースも、まあ、考えられると思うんですけども、このピンクのページの例でいうと、長崎から、在来線の特急で博多まで出て、博多から新幹線ののぞみに乗って名古屋まで行きます。で、名古屋から、中央線の特急信濃で中津川まで行く、まあ、そうすると、在来線の特急を新幹線が挟む形で、3本の列車を乗り継ぐ形になるんですが、こういう場合はですね、両方とも半額になると嬉しいんですけども、そうはならずに、どちらか高い方の特急料金だけ半額になります。で、この場合の長崎から、まあ、中津川までという例で計算してあるんですけども、この場合だと長崎博多間の特急料金の方が名古屋中津川間より高いものですから、長崎博多間の特急料金が乗り継ぎ割引で半額になるという形になります。まあ、あと細かいところを言うと、大阪駅ですね。まあ、大阪駅は新幹線の場合新大阪なんで別の駅になるんですけども、これは特例で同一駅とみなされる扱いになってまして、新幹線の新大阪で、新幹線降りて、で、まあ、在来線で大阪まで移動して大阪駅から在来線の特急に乗る場合、これも乗り継ぎ割引が適用されます。まあ、あと東海道、まあ、山陽新幹線か、山陽新幹線と、四国の、特急とかですね、そういった場合も乗り継ぎ割引があるんですけども、まあ、この辺はちょっと本州と、北海道四国関連の乗り継ぎ割引の時にちょっとまとめてお話をしたいと思いますので、まあ、今回は、触れずにいきたいと思います。で、ただし、この半額になるのはあくまで特急料金の部分だけなので、例えば在来線特急のところでグリーン車に乗っていた場合、グリーン料金は半額にはなりませんので、その辺は、気をつけてください。以上、切符時のコーナーでした。エンディングです。実は前回、第1回をですね配信した後に、ちょっと気づいた、間違いがありましてですね、前回の収録の中でキハ23のことを比較的当時としては新しい車両って言ってたんですけど、すいません、あれは私の勘違いでした。キハ37と勘違いしてましたね。で、それとですね、この鉄道日トークの、まあ、URL というかドメインなんですけど、まあ、トレイン NT.net なんですけどね、 まあ、鉄道日トークだからまあ、トレイン NT でいいだろうと、でどうせこれぐらいだったら空いてるだろうと思って、まあ、あっさり決まったんですけど、後になって冷静に考えてみるとですね、トレイン NT だと鉄道日トークじゃなくて列車日トークなんですよね。で、まあ、鉄道日トークだったらちゃんとすあのなんだレールウェイ NT かということになるんですけど、まあ言いにくいですし、もう取っちゃったんで、これは鉄道 NT で行きます。あ、ごめんなさい、トレイン NT で行きます。じゃあ、私タロケンについてですけれども、私ツイッターをやっております。アットマークタロケントークでつぶやいてます。アットマーク TAROKENTALK。また私タロケンは、本業では、Mac の、サポートですね、まあ、修理とか、データ復旧とか、各所設定とかやってます。出張で伺えない場所でも郵送で、受け付けてますんで、よろしかったら、ご覧いただければと思います。屋号がシズマックと言います。でシズマックの公式ツイッターアカウントがあります。アットシズマック、アットマーク SHIZUMAC で、Mac 関連のことと、地元静岡のことについては、アットシズマークの方でつぶやいていることも多いので、まあ、もしご興味ありか、ご興味がありましたら、フォローしていただければと思います。アットシズマークの方は、フォローしていただいた方皆さんにフォロー返しをさせていただいております。では第2回タロケンの、鉄道日トークいかがでしたでしょうか。今回はこんなところで終わりたいと思います。それではまた。